強い社長になるポッドキャスト。
この番組は数字がちょっと苦手な中小企業経営者の方のための番組です。日頃から多くの経営者の相談に乗っている中小企業診断士と税理士の2人の対談形式で、中小企業の現場の目線から専門知識を分かりやすく解説します。会社経営に数字を上手に活用していただくために、会計、税金、融資などをテーマにお伝えしていきます。
こんにちは、中小企業診断士の六角です。いつも数字に強い社長ならポッドキャストを聞きいただきありがとうございます。今回も社会保険労務士の後藤浩太先生にスタジオにお越しいただいております。後藤先生、今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回はですね、入社してからやっておく承認とはということで、新入社員に対して承認をどのようにしていくことが良い承認の方法かということでお伺いしたいんですけれども、当然のことながら人は承認欲求があるっていうのは有名なんですけれども、新入社員に対しては後藤先生は、自分の存在を認める、それから自分の行動を認める、それから成果を認めるっていうことをするといいですよってことをお伝えしてますけども、どういうふうにこれを承認していけばよろしいでしょうか。
はい、今までですね、ずっと1ヶ月はこれやってください、2ヶ月目はこれやってくださいとかっていう形でですね、お伝えしていってますけども、今回のこの承認に関しては最後の8章で入れてますけども、これ実はどの章にもですね当てはまる内容になっています。で、特に新入社員にとってですね、この存在承認、行動承認、成果承認という部分は3つともですね、ぜひ承認をしてあげてほしいなというふうに思っています。存在に関してはですね、やはり入社してからですね、自分がこの会社の一員なんだとか、自分が一人の人間として、一人の社会人としていていいんだという、こういう存在承認をしっかりと伝えてあげる、自分も会社の一員なんだよと、会社はあなたを認めていますよという姿勢がこの存在承認ですね。行動に関してはですね、やはり新入社員として言われたことに対してしっかりと行動を起こしてもらったりだとか、自分たちにとって当たり前のことだったとしても、そういう行動一つとってもしっかりとできているねっていうような認めをしていただきたい。成果についてもなかなか最初の段階で、例えばお客様を新規で獲得するとかですね、成果を売上をアップさせるというのは、この段階においてはですね、すぐに出てくるとは限らないです。ただですね、じゃあ成果をですね認める場はないのかっていうと、そうではなくて、その行動にもつながってますけども、一つ一つのですね行動の結果の細分化するとですね、やはり小さなところで成果っていうのは出てきます。そういったところを見逃さずに、どんなに小さいこと、新入社員だけじゃなくて、その既存社員であったりリーダーからすると、あたかも当たり前であったり、これはもう自分では当たり前できているということだったとしても、新入社員の観点からすると、それは大きな成果であれば、それはしっかりと認めてあげるということをしていただきたいなというふうに思います。
はい、次にですね、コーチングとティーチングについて後藤先生ご指摘されてるんですけれども、コーチングっていうのは相手の中にある答えを引き出す方法がコーチングで、ティーチングっていうのは、すでに目的やゴールが決まっていて、その道筋を示してそこまでの行動を教える技術っていうことなんですけど、これは新入社員に対しては両方ちゃんと使い分けることが大切っていうことをご指摘されてるんですが、
はい、私もですね、実はコーチングの資格を持ってまして、実際にコーチングを一対一ですねやることがあるんですけども、やっぱりこういう新入社員に対してはどっちがやればいいんですかってよくやっぱ相談を受けます。ティーチングの方がいいですか、コーチングの方がいいですかと、答えとしてはですね、実はケースバイケースかなというふうに思ってます。例えば新入社員に対して最初の段階でどうしたいのとか、どう思ってるのって言っても、わからないというような返答が出てくるケースがあります。当然何も知らない、何も技術もわからない状態でどうしたいのって言われてもですね、相手を混乱するだけですので、なのでやっぱりティーチングっていうものは最初の段階ではその時は必要かなと。で、ただじゃあコーチングは必要ないかっていうと、そういうわけじゃなくて、例えばティーチングして身につけて実践して、その段階でやってみてどう思うとか、どうしたいっていう風にコーチングをしてあげるという、その状況によってですね、使い分けていくことによって、当然相手にとってはですね、うまくですね質問に対して答えられる、でその答えた内容によってはですね、相手にとって承認を与えるということもありますので、ここの使い分けをですね、ぜひですねやっていただきながら、うまく修正していただきながらやっていただくのがいいのかなというふうに思います。
はい、ちょっと私意外だったんですけど、教えることが承認になるってことなんですね。
はい、そうですね、教えていくことによってですね、やっぱり教わる側からするとですね、それが教えてもらっているっていうことはですね、もう極論言うとですね、自分の存在をしっかりと見てくれていると、自分のことを知らなければですね、教えようがないという部分もありますので、相手にとってはですね、自分の存在承認ですねというふうに捉えてもらえることもありますので、実は教えるというのも承認と というような効果があるというふうに思っていただければいいかなと、
うん、そうですね。なんか育成するってこと自体が承認されてるっていうことですよね。まあ確かに放っておかれるよってね、はい、いいですから、ね、それなりの時間をかけて教えてもらえるっていうのはやる気が出るっていう原因になりますね。
そうです、
はい、次にですね、受け止めるっていうのはね、これ結構難しいですよね。その例えば自分の意見とは違うこと言われたけど否定はしないできちんとすればそうですねっていうことですよね。
これがですね、やはり多くの方非常に悩まれて、ご相談を受けている内容です。やっぱりこう教えてるんだけどもしっかりと向こうがその通りに動いてくれないっていうこともありますし、どうしても相手の言っていることに対していやそれは違うだろうというふうに思うことだって多々あるということで、その時どういうふうに返答すればいいのかなとか、どういうふうに対応すればいいのかなっていうふうに悩まれている方は非常に多いです。で、私はやっぱり受け入れるのではなく受け止めるということで、受け止めるっていうのはどういうことかっていうと、肯定も否定もしないと、しっかりとあなたの話を聞きましたよということの合図として伝えてあげるということが大切です。で、当然それを言った後であった自分の意見を言うっていう、その順番を守りさえすればいいんじゃないかなと私は思ってます。というのもですね、自分の意見だけを言うと、いやそれ違うこうだよというふうに言ってしまうと、相手にとっては自分の意見をまあ否定されてしまうとですね、自分の存在自体もですね否定されてしまっているというふうに捉えられてしまう方もいらっしゃいますので、やっぱりざっと自分のことを認めてもらうというような感情を与えるためにも、まずは相手のことをなるほどねというような形で受け止めた上で、いや私はこういうふうに思っているけどどう思うかなというようなやり取りをしていただくのが大切かなというふうに思いますね。ま
あ、これってちょっと難しいですけど、これやるだけでも違うと思うんですよね。やはりなんか反論されると人格が否定されてると思ってしまうから、まあ、それは否定はしてないんだけど、そう思われないように受け止めるっていうことをしていると新入社員の精神的なショックが和らぎますよね。
おっしゃる通りですね。やっぱり本当に一言二言だけでもですね、一旦受け止めて言葉を聞いたよっていうようなサインを送るだけでもですね、やっぱり相手にとってはですね、その後の言葉に関しての捉え方は随分と違ってきます。で、やっぱりリーダーでもやっぱり私も年間500名以上の方々とお会いすることはあるんですけども、やっぱりできるリーダーとか慕われているリーダーとかうまくいっているチームを見ているとですね、決まってですね、やはりこうリーダーの方がそれぞれの意見に対して肯定も否定をせずしっかりと受け止めた上でお互いの意見を聞いて、で自分の意見も伝えながらいい方向へ進んでいるというような傾向ってやっぱ多かったので、やはりこういった意味でもですね、自分の感情は非常にこうイライラしたりだとか感情的になる部分も多いと思いますけども、一回で冷静になって受け止めるんだというような呪文のようにですね、変わっていただくのがいいのかなというふうに思います。
あとやはりこれは後藤先生じゃないとわからないご指摘だと思うんですけど、言ったらやめてしまうオーラを出さないっていうことですね。その、はい、要はもしこんなこと言ったらやめてもしまうんじゃないかなってビクビクしてるっていうのを新入社員に感じ取られてしまうってことですよね。
私もちょっとこう経験あるんですけども、ね、例えばこの本にも書いてあるんですけど、何々君、あ、やっぱり何でもないと、このまま気を使われた話し方をされるとですね、はっきり言えよというような逆効果になりかねると。で、要はすごい気を使われすぎるとですね、実はですね勘違いしてしまうと、つまりそのリーダーと部下との間関係性があったのに、そういった気を使われ方をすると自分の方が偉いんじゃないかっていう勘違いをすると、そうするとですね、だんだん自分が何やってもいいんだとか何やっても怒られないんだという風になってしまって、結局逆転現象が起きてもう取り返しがつかないことになってしまって、注意をすると今まで何も言われてなかったのにというふうに逆行してしまって辞めると言い出してしまうというようなケースって非常に多いです。ですので、やっぱり言ったら辞めてしまうオーラをですね出してしまうと、それが逆に相手を辞めさせるような原因にもつながってしまうので、別にそこの無理した気遣いではなくて、言いたいことはしっかりと伝えると、当然間違えてやったりミスのところはしっかりと伝えるということをすることが辞めさせない会社作りには必要なんじゃないかなというふうに思いますね。
はい、これやっちゃいがちですよね。
やっちゃいます。
はい、ということで今回まで8週間にわたり後藤先生に新入社員の定着に関するノウハウを教えていただいたんですけれども、後藤先生にご相談があるとかお仕事をお願いしたいっていう時はどうしたらよろしいんでしょうか。
はい、私は改めてですねプロフィールもあるんですけども、普段やっていることとしてやっぱり定着、特にですね採用から育成定着までの仕組み作りのご支援をしています。その支援の一環として人事評価制度の構築であったり、マニュアルを作成したり、あるいは研修事業をしたりといったことを展開しています。すべてがですね一つ全部やらないと受けませんというわけではなくて、それぞれ単発でやることもございます。例えば研修をまずしてリーダーの方々の意識を統一させたいと というところから始められている企業さんもありますし、もう抜本的に制度作りの方から始めたいという方もいます。それぞれに対してはそのニーズに合わせて対応させていただいています。で、地域に関してもですね、私は静岡県を拠点にはしていますけども、実はお客様はですね、全国多々ですね、特に地域限定をせずにですね、活動をしています。ですので、特にですね、地域にこだわらずに、もしご興味のある方はですね、まずはですね、私のホームページの方の問い合わせから気軽に問い合わせをしていただければいいかなと思います。私はですね、福支援社労士事務所と検索していただくとすぐにホームページ飛びますので、そこの問い合わせでまずはご相談をいただければと思います。で、当然ながらですね、そこの問い合わせ自体は特に費用はいただきませんですし、お互いにお話をし合う時にはですね、私は直接出向いてご相談をヒアリングしながらですね、ご提案することもできますので、ぜひですね、それをですね、前向きにですね、ちょっとでもご興味ありましたら声かけをしていただければなというふうに思っています。
はい、もう後藤先生にぜひお仕事をお願いしたいという方は、後藤先生のホームページのお問い合わせフォームでお問い合わせをいただいて、その際はぜひポッドキャストを聞きましたって一言書いていただきたいと思います。ということで、はい、今回まで8週間にわたりたくさんのノウハウをお聞かせいただきましてありがとうございました。また機会がありましたらお越しいただきたいと思います。後藤先生ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
今回の対談はいかがでしたでしょうか。この番組では公開質問を募集中です。2人のキャスターに回答してほしいという質問は、この番組の配信ブログの専用フォームで受付しています。ぜひお寄せください。またご意見ご感想も同様に専用フォームでお受けしております。配信ブログは検索エンジンで数字に強い社長と検索し、最初に出てくるブログです。それでは次回もどうぞお楽しみに。